一般質問。市政全般に対して行われた一般質問のあらましです。なお、所属会派は本定例会議開催時点です。新生クラブ中村雅治議員。1、自衛隊の勤防派遣、命令者と派遣範囲は、自衛隊法に規定される勤防派遣を座間駐屯地で指示できる役職と勤防派遣の及ぶ範囲は？
市長、勤防派遣は自衛隊が独自の判断で防衛省の施設の勤防に災害派遣を行うことができるものである。座間駐屯地で勤防派遣を命令することができるものは、原則として中央即応集団司令官、座間駐屯地司令及び第四施設群長であり、地理的範囲は自衛隊の判断になるものと認識している。
2、本市の給与計算等事務の効率化。庶務事務システムの内容と導入効果、及び導入スケジュールは？また、他の政令市の導入状況は？
市長、導入予定の庶務事務システムは、職員の時間外勤務等の管理をパソコンで行い、給与システムとの連携を図るもので、報告書の作成業務等の大幅な削減と、人事管理や給与支給のために必要な情報を効率的かつ正確に集約し、状況を適宜確認することが可能となる。今後は平成27年度の早い時期に運用開始ができるよう取り組んでいく。本市を除く19政令市中15市ですでに導入されている。
3、その他の質問は、1、相模縦貫道路、国直轄事業負担金制度。2、他那バスターミナル、名称、4月からの路線再編成等でした。公明党、久保田博隆議員。1、民生委員の負担軽減、環境づくりの取り組みは、民生委員が活動しやすい環境づくりの取り組みと課題は？
市長、民生委員児童委員協議会の委員とともに、民生委員の負担軽減に向けた検討を進めてきた。昨年12月の一斉回線では、広報相模原に民生委員活動などを紹介する特集記事を掲載するとともに、日々の活動を進めるための実践的な手引きを作成、配布した。課題としては、民生委員活動に対するサポート体制の一層の充実を図る必要があると考えている。
2、避難所運営マニュアルの見直し。避難所運営マニュアルの見直しにおける視点と進捗状況は？
市長、現在全面的な見直しに取り組んでいる。特に高齢者や障害者などの災害時要援護者にはきめ細やかな支援が求められるため、要援護者に配慮した避難所のレイアウト、避難者カードへの配慮事項の記載など、要援護者に対する適切な対応を重点項目の一つとしている。今後は3月末を目途に見直しを完了し、平成26年度の早い時期に各避難所運営協議会等に周知していきたい。
3、その他の質問は、1、スポーツ振興、見る、支えるスポーツ環境の整備。2、再建改修対策、再建改修対策の取り組み状況でした。新生クラブ、石川正信議員。1、福祉施設や保育所、人材確保の取り組みは、高齢者福祉施設や介護サービス事業所、保育所などでは、福祉人材の確保が喫緊の課題と考えるが、今後の本市の取り組みは？
市長、介護人材の確保は、介護雇用プログラム事業や介護事業者等が行う研修や資格取得などの支援に引き続き取り組んでいく。保育士の人材確保は、県が実施している保育士の就職を斡旋する保育士人材バンクの設置や、潜在保育士のデータベース化などを共同して実施していきたい。
2. 木漏れ日の森の保全活用。木漏れ日の森保全活用計画の見直し予定のうち、特に活用面の見直しに関する考えは？
市長、この計画は策定から一定期間が経過したことに加え、平成25年10月に県有地を譲り受けたことに伴い、一体的な管理が可能となり、見直しを予定している。利活用のあり方は、樹林地ならではの特性を生かし、市民と緑との触れ合いの場や、環境保全意識及び地域コミュニティの醸成の場などとして、利活用が図られるよう、幅広い視点で検討していく。
3. その他の質問は、1. 医療・医療ネットワークの考え、2. 福祉・介護の充実・地域包括支援センターの今後の在り方でした。日本共産党太田博志議員。1. 婚姻届の提出時に記念のサービスを。婚姻届の提出の際に記念となるサービスを実施することが、相模原のブランドイメージ向上をはじめ、観光や地域の活性化にもつながると思うが、見解は？
市長、婚姻の届出に際し、お祝いの気持ちを伝える新たなサービスを実施することは、若い世代の人の姿勢や区性に対する関心を高めることや、シティセールスにもつながるものと考えており、今後、窓口業務への影響等も考慮しながら検討していきたい。
2. ビッグデータ活用交通事故防止。埼玉県では自動車メーカーと協定を結び、それぞれが保有する道路交通情報などのビッグデータ、従来のデータベース管理システムなどでは、記録や保管、解析が難しいような巨大なデータ群、企業向け情報システムメーカーのマーケティング用語として多用されている。IC タグなどのセンサー、ソーシャルメディアに掲載された投稿、インターネット上に保存されたデジタル写真、ビデオ、オンライン購入の処理レコード、携帯電話の GPS 信号など、様々なソースから生成される。ビッグデータを相互に交換し、有効活用する実証実験を開始している。本市においても、ビッグデータの活用で安全対策を実施する考えは？
市長、交通安全対策を効果的に進めるには、より多くの情報を市民に提供することが重要であると考えており、今後も引き続きビッグデータなど、様々なデータのさらなる活用を検討しながら取り組みを進めていく。
3. その他の質問は、1. 公園に対する市民の要望、新たなニュースポーツ広場設置、2. 本市の ICT 政策でした。民主・新無所属関根正五郎議員。1. 年末や年度末の工事、集中する理由は？年末や年度末に道路工事が集中する原因は？
市長、本市が施工する道路工事は、継続費などによるものを除き、年度内に完成するよう、工期が長い工事から、順次計画的に発注しているが、支障物件がある場合や、国庫補助金が伴う場合の手続きなどにより、着手時期が年度の後半になる工事も多いこと、また専用企業者による工事も増加する傾向にあることなどが、 年度末に工事完成時期が集中する要因の一つであると考えている。
2. 生活保護不正受給の通報の扱い。生活保護の不正受給に対する市民からの通報の扱いは？
市長、市民から不正受給等の通報が寄せられた場合は、福祉事務所で速やかに事実関係や生活実態の把握をするとともに、通報内容に応じ、就労先や金融機関等への調査を実施している。その結果、不正受給等が確認された場合は、不正に受給した保護費の返還を求めるとともに、必要に応じて受給者の指導及び保護の変更・廃止等を行っている。
3. その他の質問は、1. 市所有の未利用地の管理活用、2. 想定外の災害など、インフラ、学校、公共交通など、丸3通学路の安全対策でした。みんなのクラブ栗原豊議員。1ギニア車両基地建設周辺地区の振興策は、リニア中央新幹線車両基地の建設が計画される富谷地区には地域振興策が示されていない。リニアの施設見学を含めた宮ヶ瀬湖、津久井湖、相模湖などの周遊性のある観光政策は、緑区東西の振興策として重要と考えるが、見解は？
市長、市としては車両基地を観光振興やシティセールスに活かせるよう、地域の意向を聞きながら、車両基地を拠点とした観光振興策等について、県と連携して、JR 東海に要請していきたい。
2. 車両基地に関わる公共事業負担。リニア車両基地に関わる公共事業の負担を JR 東海に強く求めるべきだと思うが、考えは？
市長、環境影響評価準備書及び事業者の見解では、工事車両の通行における公共施設整備は、自らの負担で実施するものとしている。しかし、車両基地の建設が、地区周辺の市民生活などに与える影響は大きいことから、地域住民の不安解消に向けて、事業者である JR 東海により万全な対策を求めていきたいと考えている。
3. その他の質問は、1. リニア車両基地建設による自治会の分断。 2. リニア車両基地周辺の農心農用、農業振興、農業用地解除でした。市民連合金子時夫議員。 1. 介護保険制度改正、本市の課題と取り組みは。介護保険制度の改正に対する市の課題と取り組みは？
市長、本市では今後75歳以上の後期高齢者が急速に増加してくるため、地域支援事業のより一層の充実を図る必要がある。地域全体で高齢者を支えるためのサービスの担い手として、ボランティア等の活動を促進するとともに、元気な高齢者が活躍できる仕組みづくりを検討したい。またこうした取り組みの中核的な役割を担う地域包括支援センターを増設するとともに、今後その機能強化等についても検討を進めていく。
2. 米軍ヘリコプター訓練への対応。市内基地における米軍ヘリコプター訓練の実態は？
市長、市民からの苦情の内容や国への確認等から、相模総合補給省には主に横田基地の、キャンプ座間には主に厚木基地の米軍ヘリコプターが飛来し、旋回飛行等を行っていると承知している。特にキャンプ座間では、 昨年4月から本年2月までに80デシベルを超える騒音の観測回数が1171回、苦情件数が99件という状況である。
3. その他の質問は、生物多様性地域戦略への取り組みと緑地保全の現状でした。
殺走長友義樹議員。1. 美術館基本構想答申、市長の見解は、市美術館基本構想検討委員会の答申では、アートラブ橋本の事業継続、さらなる拡充とともに、建設予定地の見直しなども提言されているが、市長の見解は？
市長、答申では美術館の建設にあたっては、相模原駅周辺におけるまちづくり計画との整合を図りつつ検討するべきとされている。今後、市としての美術館基本構想を策定する中で、新たな美術館の在り方とともに、アートラボ橋本の内容の充実に向けた再整備なども検討するなど、美術館の実現に向けた取り組みを進めていく。
2. 教育委員長と教育長の役割分担。現行の教育委員会委員長と教育長の責任や役割の分担には課題があると思うが、認識は？
教育長。委員長は教育委員会の代表者として会議を主催し、教育行政の理念や方針等の重要事項を合議により決定する責任と役割がある。教育長はその理念や方針等をもとに、事務局の統括者として、教育行政を着実に推進していく責任と役割があると認識している。現行の制度は、責任の所在が不明確であるなどの課題が示されたことを踏まえ、国で制度改正の取り組みが進められている。
新生クラブ岸波隆議員。1. 児童行方不明事件、対応と今後の課題は。市内で発生した児童行方不明事件への対応と課題は？
市長、本事件への市の対応としては、警察と連絡調整しながら、ひばり放送による広報や青パトカーによるパトロール活動を行うとともに、当該児童の通う学校の全保護者や地域の自治会に、捜索や児童の見守りの強化などの協力要請を行った。今後はこうした事件が万一発生した場合に、警察や地域と連携した迅速で効果的な対応が図れるよう、町内の情報収集や情報の一元化等を図っていきたい。
2. 前立腺がん検診の導入。前立腺がん検診の本市における導入について見解は？
市長、前立腺がん検診ガイドラインで、対策型検診としての実施は進められないと評価されたことなどから、本市では実施していない。一方、高齢化の進行に伴い、前立腺がんの罹患率が高まる60歳以上の市民はますます増加することから、早期発見・早期治療による健康寿命の延伸や、多くの自治体が導入している観点から、今後検討するべき課題と認識している。
3. その他の質問は、中小企業支援、販路拡大支援、女性の企業支援、受注機会拡大でした。公明党坂江弘明議員。1. 農家の大雪被害、被災施設復旧支援は。2月の大雪で被害を受けた農家の被災施設の復旧に対し、早急に支援を行う考えは？
市長、市内農業の中心的な担い手となる農業者が大きな被害を受けている状況の中、国では3月3日に地方と連携し、農業用施設の被害に対して財政支援を行うことを発表した。市でも国と連動して支援することで、 農業者の負担を大幅に軽減し、できるだけ早期に経営を再開できるよう強く後押ししたい。このため、農業用施設などの復旧支援に要する経費を補正予算案として追加提案したい。
2、観光振興へのリニア回送線の活用。リニア中央新幹線の回送線、回送車両を使った営業路線化の実現性を模索するべきと考えるが、見解は？
市長、リニア中央新幹線の回送線、回送車両を使った神奈川県駅から車両基地までの営業路線化については、地域の意向に配慮した上で、整備主体や運営形態などの様々な課題を整理するとともに、広域的な取り組みが必要なことから、県やリニア中央新幹線建設促進神奈川県規制同盟会を通じて対応を図っていきたい。
3、その他の質問は、1、被災地職員派遣と消防団、2、地域医療、大学医学部との連携、3、学校給食センター、4、小学校の英語教育でした。新生クラブ小野博史議員。1、キャンプ淵野辺留保地アイススケート場新設は、キャンプ淵野辺留保地に通年利用できるアイススケート場を新設する考えは、また、34相模原球場にプロ野球一軍戦を誘致する取り組みは？
市長、キャンプ淵野辺留保地に通年利用できるアイススケート場を新設し、銀河アリーナを体育館などとして活用することは、キャンプ淵野辺留保地整備計画を推進していく中で検討していく。34相模原球場にプロ野球一軍戦を誘致する取り組みは、これまで球団側と交渉を重ね、要望を踏まえ、誘致に向けて環境整備に取り組んできた。今後も関係機関との調整を図りながら、球団への要請を行っていく。
2、市立図書館の再整備。市立図書館を中央図書館として再整備する検討の進捗状況と今後の対応は？
教育長、現在、図書館の管理運営検討委員会において、図書館施策を総合的に企画推進する人材の育成や、施設機能、規模、蔵書の充実などの課題の検討を進めているが、平成26年度に中央図書館機能の考え方をまとめていきたい。
3、その他の質問は、廃棄物行政、災害廃棄物等処理計画改定事業、ゴミの収集運搬体制の見直しでした。民主・新無所属、小田隆久議員。1、橋本地区の保育施設、設置拡充の考えは、橋本地区の保育施設の設置や拡充についての考えは？
市長、橋本地区は保育需要が増加していることから、平成26年度には年度途中に認可保育所を1施設開設するとともに、認可保育所への移行を目指す認定保育室の新規認定にも取り組んでいきたい。さらに平成27年度以降は、現在策定を進めている子ども子育て支援事業計画に基づいて、橋本地区の保育需要に対応した計画的な整備を進めていきたい。
2、避難所でのペットの受け入れ。避難所でのペット同行について見直しを検討する考えは？
市長、昨年環境省が策定した災害時におけるペットの救護対策ガイドラインでは、災害発生時には飼い主とペットが同行避難することが基本とされた。現在市では避難所運営マニュアルの見直しを進めており、国のガイドラインの趣旨を踏まえ、ペットを連れて避難を受け入れた場合の飼育する 場所や飼育についてのルールの例示など、ペット同行避難者への対応について盛り込むことを考えている。
3、その他の質問は、1、避難所運営、開設の体制、教職員の役割。2、市自転車対策基本計画の取り組み状況、自転車盗難対策でした。殺走、野本よしみ議員。1、2月の豪雪、雪崩への対応は。2月の大雪の際の雪崩への対応について見解は。
市長、大雪警報発表後、直ちに特殊災害情報連絡体制配備を発令し、情報収集、応急対策を実施した。大雪警報が解除された後も、除雪作業を継続するとともに、雪崩の発生などが懸念されたため、除雪が終わった後も現地パトロールの実施のほか、被災した人や不安を感じた人への避難場所の確保や、必要な情報をひばり放送などにより知らせるなどの対応を進めた。
2、災害情報一元化と市民への発信。今後の災害時の情報一元化と市民への適切な情報発信は。
市長、2月の大雪に際し市民から寄せられた意見を踏まえ、市ホームページのトップページに交通機関やライフラインなどの情報を集約し、掲載するなどの対応を実施したが、今後はさらに、平常時からこれらの情報を市民が一元的に収集できるよう工夫していきたい。また、地域とまちづくりセンターとの連携を強化し、より細やかな地域ニーズの把握に努めるとともに、ひばり放送のエリア別放送の活用など、より適切に情報発信していきたい。
3、その他の質問は、今後の防災対策、除雪と交通規制でした。新生クラブ、阿部義弘議員。1、家具等の転倒防止、普及啓発の取り組みは、大地震に備えた家具転倒防止に係る市民への働きかけの取り組みと、市施設での対応状況は。
市長、家具等の転倒による危険性や具体的な転倒防止策は、防災ガイドブックや広報相模原、市ホームページなど、さまざまな機会を通じて普及啓発に努めている。また、一人暮らし高齢者などに対しては、NPO 法人が代行などの支援を行っている。市役所本庁舎等の事務室内では、180センチメートル以上の収納庫は壁面に固定し、その他のキャビネットは重心を下に保つなど転倒防止に努めている。キャスター付きのコピー機などはタイヤをロックするなどしている。
2、南区福祉交流ラウンジの状況。開設から1年が経過する南区地域福祉交流ラウンジの現状と今後の取り組みは。
市長、ラウンジでは子育てサロンや高齢者障害者のサロンなどが定期的に行われるようになり、地域に定着した施設になってきているものと認識している。今後の取り組みは、利用者などの意見を聞きながら、運営協議会で検討されるものと聞いている。
3、その他の質問は、1、安全安心のまちづくり、防災マイスター制度、2、福祉施策の充実、民生委員・児童委員支援策でした。
日本共産党、松永千佳子議員。1、リニア市長意見書での基本認識は、リニア中央新幹線環境影響評価準備書に係る県知事への市長意見書における基本認識とその認識に至った理由は。
市長、この市長意見書は 市民生活や自然環境に極力影響が生じないよう、工事の実施にあたっての環境への影響を最大限軽減するとともに、供用開始後も継続的な環境保全に努めるべきとの考えで取りまとめた。取りまとめにあたっては、準備書説明会や住民意見に対する事業者見解書、公聴会における意見を参考にするとともに、環境、土木、生物、安全、教育などの幅広い視点からの検討を行った。
2. 大雪被災事業者への支援。雪害に見舞われた商業・工業事業者への支援策創設の考えは？
市長、今回の雪害への対応は、罹災証明書の交付を受けることにより、税の減免を受けてもらうよう対応してきた。また、建物の保証は、事業者が加入している保険により対応してもらうものと考えているが、状況により市の融資制度による対応を図っていきたい。
3. その他の質問は、1. リニア中央新幹線市の意見書。2. JR 相模原駅周辺まちづくりと場外馬券場。場外馬券場計画でした。新生クラブ稲垣実議員。1. 総武台地域拠点整備地域要望への見解は、総武台まちづくりセンター公民館の移転にあたり、地域の拠点施設として整備するよう要望が出ているが、見解は？
市長、両施設の移転に伴う旧磯野台小学校 B 棟の改修整備は、まちづくりセンターと公民館事務室の併設によるまちづくり活動の支援や、地域防災機能の強化、総武台地域包括支援センターの移転・設置など、施設の多機能化・複合化を図ることを基本としている。今後も引き続き、地域住民と協議を重ねながら、市民の利便性向上を図るとともに、地域の新たな拠点として整備していきたい。
2. 指導・新土総武台道路改良の促進。市道新土総武台道路改良事業のトンネル部分の進捗状況と、トンネル部分以外の改良工事の見通しは？
市長、トンネル部分は590メートルの改良事業のうち、約260メートルが完成し、現在第三校区195メートルの工事を実施している。トンネル以外の部分は、歩行者の安全な通行確保や車両の交互通行、交通規制の解除に向け、現在地域住民に計画案を説明している。
3. その他の質問は、1. 都市計画税。2. 新たな拠点整備に向けた事業、浅溝台荒磯野地区整備推進事業でした。無所属、大月健議員。1. 2020東京五輪東京都との連携は、東京オリンピック・パラリンピックに向け、東京都の準備局などに職員を派遣する考えは？
市長、本市としては、東京都の準備局や大会組織委員会と連携し、大会成功に向けた支援を行うとともに、積極的に情報収集を行うことが必要なことと考えている。こうした中、東京事務所では、中央省庁との間の人的ネットワークを活用し、情報収集や発信機能の強化を図っている。また、本市が中心となって、旧都県市における、 大会支援組織の設置に向けた検討を進めていることから、本年4月から大会組織委員会に職員を派遣することについて協議を進めている。
2. 防災備品備蓄支援の取り組み。自主防災組織等に対する防災備品備蓄支援の取り組みは。
市長、本市では自主防災組織を対象として防災活動に要する経費の補助を行っている。その使用用途として2月の大雪の経験も生かし、雪かき用スコップやスノーダンプをはじめ除雪のための資機材について例示するなど、その備蓄を促進していく。
3. その他の質問は、1. オリンピック・パラリンピック、観光・経済成長戦略、スポーツ文化の振興。2. 市児童相談所の運営でした。市民連合小林正明議員。1. 地方交付税、市長の認識は。地方交付税を国からの仕送りと例えることには違和感がある。本市の資料の中にそういった表現があるが、見解は。
市長、当初予算案の概要を説明する冊子では、予算案をより身近で分かりやすく説明するため、相模原家の家計簿と題したページで、地方交付税を親からの仕送りに例えて表現している。旧都県市首脳会議や政令指定都市市長会においても、地方交付税は地方固有の財源であり、その名称そのものを改正するべきとの意見がある。このことについては、国に対し引き続き名称も含め固有財源のあり方を正していきたい。
2. 高度処理型浄化槽設置普及対策。既存住宅への高度処理型浄化槽設置を普及するには、地元業者の企業努力が実るような方策の検討が必要と思うが、考えは。
市長、高度処理型浄化槽設置の事業推進は、民間企業の営業力の活用も効果的と考えているので、今後、施設の建設、維持管理などについて、民間の資金、技術力などを活用した事業手法の可能性について研究していく。
3. その他の質問は、1. 地方財政法と財政調整基金条例、地方財政法と市条例の整合性。2. ネーミングライツ、看板でした。新生クラブ、折笠峰夫議員。1. 東林間駅東口地区再開発事業の考えは。東林間駅東口地区には、土地の有効利用と駅前広場などの整備を一体的に行える市街地再開発事業が有効と考えるが、見解は。
市長、市街地再開発事業による駅前広場などの一体的整備を行うにあたっては、地元住民の再開発に対する機運の高まりや合意形成が重要であると捉えている。市としても職員や町づくりの専門家を派遣するなど、地域住民の町づくり活動を支援していきたい。
2. 新しい交通システムの検討状況。新しい交通システム導入検討委員会における検討状況と今後の検討課題は。
市長、新しい交通システム導入検討委員会においては、現状の交通問題や導入の必要性などを確認するとともに、相模大野駅から浅溝台地区を経由し、原田山駅に至る区間を 検討区間と設定して、システムやルートの複数案について、輸送力や定時性、速達性などの視点から比較検討を進めている。今後は来年1月の答申に向け、詳細な運行形態や事業性、整備手法などについて、検討の深度化を図っていく。
3. その他の質問は、東林文書への救急車の配置、東林地区への救急出場の状況でした。民主・新無所属、大沢陽子議員。1. 美術専門員・常勤課の考えは、アートラボ橋本の美術専門員は常勤職員として雇用するべきと思うが、見解は？
市長、現在美術専門員は学芸員資格を有する人を専門職として委嘱している。今後のアートラボ橋本の事業拡充や将来的な美術館の運営には、美術に関する専門的な知識や経験を有する人材のさらなる拡充と合わせ、美術専門員についてもその知識や経験を継続的に生かしていく必要があることから、今後その職の在り方について検討していきたい。
2. アートセラピーの実施。発達障害など障害のある児童生徒に対して、アートラボ橋本でアートセラピーを実施するべきと思うが、考えは？
市長、アートセラピーは絵画や音楽などを活用した心理療法の一つとして、心身機能の改善などを図るもので、アートラボ橋本でも特別支援学級に在籍する小学生がワークショップ授業に参加している。今後は専門家の意見を聞きながら、アートラボ橋本の担える役割を検討したい。
3. その他の質問は、1. さらなる活用の推進、もみじホール城山、相模原オープンガーデン。2. 子どもの基礎体力でした。殺走五十嵐千代議員。1. 野外活動中心の保育団体などへの支援は、野外活動を中心にした自主保育を行う団体や認可外保育施設への支援などに対する見解は？
市長、子育て活動を行う団体への支援は、活動状況や支援に対するニーズを把握した上で、支援の必要性を検討していく。認可外保育施設に対する助成は、一定の基準を満たした施設に、児童の健康診断に対する助成などを行っている。野外活動を中心とする保育事業に対する支援は、他の都市の事例も参考にしながら研究していきたい。
2. 人口減少、少子高齢社会。人口減少や少子高齢社会の課題に、他の都市に先んじて取り組み、先進的な街づくりを進めて、人が交流し、経済が循環する仕組みを構築するべきと考えるが、見解は？
市長、広域交流拠点都市の形成においては、少子高齢社会の進行を見据えた街づくりとして、医療水準の向上や歩いて暮らせる都市構造への転換、環境共生、人の暮らしに配慮した街づくりなどを掲げている。こうした中、多様な世代の暮らしや活動に配慮した街づくりを進めていきたい。
3. その他の質問は、1. 子どもの豊かな育ちを創造する施策、冒険遊び場。2. 少子超高齢社会におけるまちづくりでした。公明党、加藤明憲議員。 1. 相模大野駅西側地区回遊性確保の進捗は。相模大野駅西側地区の回遊性確保に向けた事業と、コリドー通りの歩道の滑り止め対策の進捗状況は。
市長、歩行者専用デッキの延伸は、平成25年度に概要設計を実施しており、引き続き平成26年度に詳細設計を行い、平成27年度に着工し、早期完成を目指している。コリドーの歩道の滑り止め対策には、平成25年度に地域の人たちの意見を聞きながら、試験施工を行ったところであり、引き続き効果の高かった施工方法の実施により、利用者の安全確保に努めたい。
2. 業務系企業誘致の新制度創設。業務系企業の誘致には、企業進出を誘導する新たな制度の検討が必要と考えるが、見解は？
市長、企業に選ばれるには、さらなる魅力を付加した本市独自の業務系企業の誘致制度の導入が必要と考えている。平成27年度に予定している仮称新産業振興ビジョンの策定と合わせて適用する地域や効果的な施策など戦略的な誘致策の検討を進めていきたい。
3. その他の質問は、1. 工事脳機能障害対策、工事脳機能障害支援センターの設置、2. 色覚指導の在り方でした。新生クラブ、久保田義則議員。1. 国道16号連続立体化、必要性と意義は。国道16号の機能強化に向けた取り組みにおける連続立体化の必要性や意義、検討区間について見解は？
市長、国道16号を連続立体化することにより、バイパス機能を確保し、通過交通の分離を図ることは、市域内交通の充実や、広域交流拠点の形成において大変意義があると考えている。なお、検討にあたっては市内全域の渋滞解消に向けた取り組みを進めるため、鵜の森交差点など従前からの課題箇所も含めて進めていきたい。
2. 横浜線連続立体交差への取り組み。JR 横浜線の連続立体交差化に向けた取り組みに係る検討区間と施工方式について、市の見解は？
市長、JR 横浜線の連続立体交差事業の検討区間は、矢部駅から国道16号の橋本陸橋付近までの約5キロメートルとし、地下式を含めた施工方式などについては、道路交通環境の変化や街並み景観などへの影響、さらには駅周辺地域の魅力向上などの観点から事業効果を検証し、鉄道事業者と連携を図りながら進めていきたい。
3. その他の質問は、1. 大雪の際の対応、バス事業者の対応。2. JR 相模線の大河原踏切、JR 相模線の複線化と立体交差化でした。